ようこそ仙台。外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの王と
パクさんのハンナンと
ニュージーランドシシリのケイジです。
今月のテーマは今年の夏に気をつけたいことです。今日は優しい日本語でお送りいたします。ハンナンさん、ペイジさん、こんにちは。
こんにちは。
今年の夏もとても暑いです。毎年もそうなんですけど、紫外線のことだったり、あと熱中症のことだったり、いろいろ気をつけることいっぱいあると思いますけど、例えばこまめに水分補給だったり、あとはその、今みんなマスクしてるんですけど、息苦しい時はちょっと人のいないところでマスクをちょっと取って休憩したり、そういうことは大事ですね。あとは軽い運動とか、栄養のバランスのいいものを食べたりして健康な体作りも大事だと思いますね。今日はね、特に夏場でのマスクとお弁当のことについて詳しく話したいと思います。毎日のマスク生活も1年以上続きました。皆さんも慣れましたか？
だいたい1年半ぐらいだったね、慣れました。でもいろいろ、例えば新しい人に出会った時は、顔を見えないのはちょっとおかしいかな、今までそれを考えています。
そうですね、目のところしか見えないですね、顔の全体の表情とか。ピチさんもどうでしょうか？
そうですね、なんとなく慣れてるんですけど、やっぱりテレビとか映画とか見ると、なんでマスクしてないのって思ってないの慣れすぎちゃって、いやマスクしてない危ないってしか考えられなくて。
そうですね、かえってマスクしないのは慣れないというか、そういうことあるんですね。
ちょっと不安心感というか、
そうですね、そうですね。特になんか家出るともう常にマスクを持参しないとダメになってきたんですけれども、もう何か不便とか感じたことありますか？あとなんかマスクつけることで変わったことありますか、ハンナさん？
私はほとんどは家から研究室に行きますから、そんなに変わったことはないですけど、今夏ですから暑いです。あと私も 汗がとても
多いですから、
はい、それもちょっと肌によってとか、
そうですね。ペジさん、何か変わりましたか？
そのマスクの種類、やっぱり手作りのものと、そのなんかちゃんとした衛生マスク、やっぱり衛生マスクだと使い捨てですごい もったいないということもあるし、ちょっと環境に悪いんじゃないかと思って、ちょっと怖いから、一応自分で作ることにして、ミシンを買うことになっちゃった。やっぱりなんかマスク1枚ずつで作ってきて、手で手縫いでやって、で2時間もかかっちゃって、やっぱりミシンあったら早いなと思って、そういうことでちょっと趣味が広がっちゃいましたけど、他にはやっぱり肌のあられとかが できたりとか、やっぱり汗とかすごいかいてしまうので嫌な気持ちにはなるんですけど、それ以外は変わらないんじゃないか
でも趣味が広げたっていうことはちょっと嬉しいことですね。なんかみんなマスクをつけることで不便とか暑いとかマイナスのイメージは多いかもしれないですけどね。あと前は一時的こういうマスクをもう買えないそういう時期もあったんですけど、今ねたくさんの種類があって、なんかどういうマスクがいいのか買うときちょっと迷ったりもあるんですね。何かマスクを選ぶときにこだわりとかありますか、アナさん？
一つは息がしやすい素材、例えば今も使っているマスクは息が
しやすい、
友達から勧めたので、はい。あと他のは色も多分
こだわりあるんですか？
はい、例えば黒はこのマスクは何回使っているんですから、黒なら
汚れでもあまり目立たないですね。
はい、そうですね。あと、ファッションによっても、例えば今年の2月かな、私のインドネシア人の友達が結婚して、あとその友達からインドネシアの、伝統的な 柄のシャツもらった。
どういう色ですか？
黄色。あとこのシャツの柄と一緒にマッチングマスクも、
もらったんですか？
もらった。
すごい。
だから、まあ、とてもおしゃれだった。
あと今つけてるのはなんかちょっと立体的なマスクですね。多分息しやすいと思いますけど、あとなんかちょっと顔も小さく見えますね。
ああ、はい、よかったね。
色もね、ちゃんとなんかクールな感じでおしゃれだと思います。フェイディさんはいつもなんか手作りのマスクをつけてて。
手作りで、まあある程度は色、そのマスクの色を服と合わせる。
おお、ちょっとコーディネートの一部ですね。そうそう、
ファッション的でやってるんですけど、まあ特にまあ自分の好きなものとか、なんか花だったりとか猫だったりとか、そういう柄が多くて、でも普通のマスクはちょっと鼻が高すぎてて、顔をあんまり合わせなくて、なんか目に入っちゃったりとか、すごい違和感を感じてて、やっぱり立体マスクじゃないとちょっと。けにくい、
じゃあ素材とあと形とか、そういうのすごくこだわりあるんですね。
そうですね。
なんかフェイジさんはいつもね、すごくおしゃれなマスクをつけてて自分で作れるのもなんかすごくいいなと思います。オリジナルのマスクでね。となんか、お店でいろいろなんか冷感マスクとか、あとはこもらないマスクもあるみたいですね。運動の時使うマスクと、あとちょっと刺繍のようなマスクもあるんですね。もちろんそういう見た目おしゃれのと、あと機能性、素材がいいとか、まあ、ネタもいろいろあるんですけど、まあ、特別なものといえば、ね、耳にかけていたいという人もいるんですけど、もう全部後ろにそういう、チェーンとかみたいなのをつけて耳痛くないようなそういう機能性のマスクもあるみたいですね。
はい、これが特に、まあ、ムスリムの女性たちのそういう、例えばヒジャブを作るんですから耳を、まあ、見えない。あとマスクは、まあ、時々外して時々着るのはあるから、このチェーンみたいな感じでとっても便利です。
宗教的にも役に立ってますね。なるほど。結構パキスタンではみんなどういうマスクをつけてますか？
パキスタンでは、まあ、手作りのマスクとかいろいろ、あと、まあ、普通のこのマスクもいるんです。
ニュージーランドではどういうマスクを流行ってますか？
とやっぱり柄が入ってるちょっと派手なマスクかな。
なるほど。まあ、もちろん皆さんね、自分に、ね、合ったマスクを選んで、少しでもね快適な日常生活を過ごしたいものですね。あとはこういう、まあ、マスクをつける生活とか、あといろいろ外で外食とかいろいろできない中で、まあ、もう一つ変化といいますか、この夏場でもお弁当を持参する人、お弁当を作る人は増えてるんですね。
そうですね。
はい、日本の弁当を食べたことありますか？
はい、食べたことあります。
どういうものを好きですか？
まあ、私がムスリムですから、まあ、肉とか、まあ、食べられない、普通の肉、ハラルじゃないと食べられない。だから、いつも買うときは、まあ、魚の弁当とか、はい、サーモンとか、アジフライとか、まあ、これを食べます。とても美味しいです。
はい、パキスタンはどういう弁当ありますか？
パキスタンでは店で弁当をあまり買わない。例えば店でサンドイッチとか、まあ、ピザとかあるんですけど、でも弁当はまあ自分で作って、家から作って、日本の弁当と違う、まあ、いつもあったかいものです。例えばカレーとかローティーとナンとか、まあ、これをまあ弁当に入って、あと後でレンジで温める、あとまあ弁当ボックスもちょっと違う、弁当ボックスはこのテルモスと同じ素材を使ってカレーを入れた時はあったかいカレーを入れて、あと何時間、だいたい6時間ぐらい頃このカレーが温まる、
保温できる。
Yes。 はい、だからまあちょっと違うね、日本と。
必ず温かいものを食べるのは基本的な弁当ですね。
はい、
テイジさんはいつもなんかお昼は弁当を持てるんですけど、どういう弁当をよく作りますか？
やっぱり夏だとやっぱり新鮮な野菜が一番おいしい時期なので、サラダにします。
健康的ですね。ニュージーランドではなんかどういう弁当が多いですか？
やっぱりサンドイッチ か、やっぱりお父さんのお弁当だったらサンドイッチなんとかのフルーツ、なんかリンゴとかなんか丸ごとで、はい、とかクッキーとかなんか少し甘いものとかも入ってます。とかポテチとか、
なんかあのパキスタンね、よくあの温かいものを食べて、多分夏でもまあ保温してるからそんなに品質変わらないと思いますけど、日本の場合だとね、夏なんかもしあの冷蔵庫に入れないとちょっと工夫とかしないとすぐ変質するんですけど、そういう例えば日本で弁当作る時は何かなんかアイディアとか工夫とか何かしてますか？
パキスタンでもまあ夏が高いですから、うん、弁当ボックスはこのバキュームタイプかな、エアタイプみたいな感じで、あと外の空気が入らないように、うん、そのような弁当を使って、まあ、そんな感じです、
う
ん、
弁当箱に空気入らないように。
はい、
日本ではあまりないです
ね。あんまりない、そうやっぱり海外だとなんかちゃんとすごい、もう空気も出れない、入れないようなものが。
弁当箱はそういう特別なものを使ってその品質を保っている工夫をしてますね。そうですね、まあ、日本人の知恵といいますか、あのご飯の中に梅干し入れてそれですごく長持ちすると聞いたことあります。あとは防菌用のシートも透明のものもあって、菌入らないようにご飯とおかずの上に置いてそれもあって、あとはなんか保冷剤とか入れて、あの保冷のバッグとかに入れて、はい、で夏場でも短時間ならそんなに変わらないかなということもあって、まあ、ご飯冷めてからお弁当箱に詰める、そういういろいろな工夫をみんなしてるとあの聞いたことあります。はい、続いてはセンテからのお知らせです。
2021年度第3期市民国際交流事業補助金の募集が始まります。センティアでは市民団体による国際交流、国際協力、異文化理解、多文化共生などに関する事業に対して事業費の一部を助成しています。2021年度第3期として8月1日から8月31日まで土日祝日を除く受付をします。詳しくは仙台観光国際協会センティアにお問い合わせください。電話番号は 022-268-6260 です。
仙台観光国際協会センティア国際化事業部ではサポーターの募集もしています。国際化事業部では多言語での生活情報提供、相談など外国人市民のサポートを行っています。また市民団体や市民とともに多文化共生の地域づくりを推進しています。私たちの取り組みに賛同くださる皆様からの温かいサポートをお待ちしております。申し込み方法など詳しくはセンティア国際化事業部のホームページをご覧ください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。